7、行政情報。富士見市役所、電話 049-251-2711、 ファックス 049-254-2000。 市役所会長時間、月曜から金曜、午前8時30分から午後5時15分、祝日を除く。8、秋の一大事、富士見だよ、全員集合。毎年11月23日はいい富士見の日。市の魅力を発見できる様々な催しを市役所周辺で開催します。11月23日祝日、雨天決行。二次元コードがあります。音訳者中。このタイトルの背景には、城の下組のお囃子の舞台がコラージュされた写真があります。太鼓などお囃子を演奏する人の前に、男性、女性、恵比寿天のお面をかぶり、きらびやかな衣装を身につけ演じている3人の姿があります。音訳者中終わり。5つの催しがあります。それぞれの催しには、以前のものでしょうか、写真が添えられています。富士見マーケット、いいもの、いい人、交流物産展。問い合わせ、富士見市商工会、電話 049-251-7801。 市内農家、商工業者約20店舗による、市ならではの採れたて野菜や自慢の一品を販売します。時間、午前10時から午後3時。場所、きらり富士見駐車場。テントの下、エプロン姿の多くの販売者の前に、袋詰めにされた商品が並んでいる写真があります。ララポート富士見屋外広場でのステージイベント。問い合わせ、シティプロモーション課、電話、049-256-7894、富士見市商店会連合会、電話 049-251-7801。 市の魅力がたっぷり詰まったステージをお届けします。雨天時、ララポート富士見1階屋内広場で実施。内容、開会セレモニー、富士見市 PR 大使と吉本興業所属芸人によるトークライブ、お笑いライブ。富士見市 PR 大使、板倉俊幸さん、今成亮太さん、下河原梨沙さんの写真があります。謎解きスタンプラリー、下記参照、参加者を対象にした抽選会。市出身の歌手、二木葵さんによるミニライブ。その他様々なステージがあります。イベントスケジュールなど詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。謎解きスタンプラリー。各イベント会場を周遊する謎解きスタンプラリーを開催します。謎解きをクリアすると豪華景品が当たる抽選会に参加できます。受付時間、午前10時から午後3時、予定。台紙配布場所、きらり富士見正面玄関付近など。ふわっぴーの間に、市長、ピンク色の法被を着た人など、合わせて6人の男性が両手を広げ立っているステージの写真があります。富士見大地の収穫祭。問い合わせ、きらり富士見。電話 049-268-7788。 市内で採れるおいしい野菜や人々が育んできた芸能、紡いできた物語の数々を堪能することができます。炊きたてのご飯や市内名店の一品などを販売するほか、お囃子の上演、体験を行います。時間、午前10時から午後3時。場所、きらり富士見。白いクロスがかけられた長テーブルの向こう、三角巾、エプロン姿の6名の女性が立ち、右2人の女性が大きなボールで作業をしている写真があります。 富士見市スポーツフェスティバル。問い合わせ、富士見市スポーツ協会。電話、049-254-9510。子供から大人まで誰でも楽しめる様々なスポーツの体験ブースがあります。原則申し込み不要。スポーツ玉入れ、幼児玉入れは申し込みが必要です。11月7日火曜までに、富士見市スポーツ協会へ電話、窓口で。時間午前9時30分から午後3時。場所、市民総合体育館、文化の森公園。赤いカゴに玉を入れているスポーツ玉入れの写真があります。富士見市商工会青年部創部50周年記念ミュージック花火大会。問い合わせ、富士見市商工会。電話、049-251-7801。音楽に合わせて花火を打ち上げるミュージック花火を実施します。時間午後7時。場所、文化の森公園。様々な色の打ち上げられた花火が水面にも映っている写真があります。9、100歳おめでとうございます。問い合わせ、高齢者福祉課、内線385。今年度100歳を迎える方に、内閣総理大臣からの祝い状と銀杯をお届けしました。写真を掲載した方以外に、渡辺より子さん、高見富さんがおられます。皆さん、これからも元気でお過ごしください。10名の方です。それぞれに写真が添えられています。星野初さん、成田英子さん、橋本沢野さん、益子静江さん、高取静江さん、半貝好美さん、浅川春子さん、友永浅子さん、橋本愛子さん、沖田美佐子さん。祝うの漢字と鶴亀松がデザインされたイラストがあります。10、市役所へ書類を取り次ぐ取り次ぎ窓口を設置します。問い合わせ、市民課、内線280、鶴瀬西交流センターで、月2回、市役所へ書類を取り次ぐ取り次ぎ窓口を設置します。お預かりした申請書類は、その日のうちに市役所担当課へ届けます。なお、取り次ぎ窓口では、申請書類の受け取りのみ行います。申請に関することは、各担当課にご相談ください。証明書の発行や税金の納付はできません。二次元コードがあります。実施日時、午前9時から正午、午後1時から3時。11月8日水曜、22日水曜、12月13日水曜、27日水曜、令和6年1月、10日水曜、24日水曜、2月、14日水曜、28日水曜、3月、13日水曜、27日水曜。表です。種別、担当課、主な取り次ぎ書類の順。国民健康保険、保険年金課、電話 049-252-7112、人間ドック受診申込書、高額療養費支給申請書など。国民年金、保険年金課、内線318、国民年金被保険者関係届書、申し出書など。後期高齢者医療、保険年金課、電話 049-252-7114、人間ドック受診申込書、後期高齢者医療高額療養費支給申請書など、市税などの口座振替、収税課、電話 049-252-7118、 市税国民健康保険税の口座振替申込書など、介護保険、高齢者福祉課、電話 049-252-7107、介護保険、サービス利用者負担助成認定、要介護、要支援、更新認定、申請書など、子ども、ひとり親家庭等医療、子育て支援課、電話 049-252-7104、子ども医療費支給申請書や、ひとり親家庭等医療費支給申請書など、重度心身障害者医療、障害福祉課、電話 049-257-6114、重度心身障害者医療費請求書など、デマンド交通、都市計画課、電話 049-252-7128、デマンドタクシー利用登録申請書。表終わり。
11、ビンヌマルシェを開催します。問い合わせ、ビンヌマ自然公園管理事務所、電話 049-257-8484。 ビンヌマ自然公園管理事務所、電話 049-257-8484。 ビンヌマ自然公園で地域に根ざしたマルシェを初開催します。キッチンカーの出店や地元の新鮮な農産物を販売するほか、子どもも楽しめるイベントも開催します。地域の魅力満載のビンヌマルシェにぜひお越しください。二次元コードがあります。時、11月5日日曜、午前9時30分から午後4時。内容、キッチンカーによる飲食販売、地元野菜の販売、ハンドメイド作家によるアクセサリーなどの販売、アニマルセラピーやリラクゼーションなどが体験できるワークショップ、動物と触れ合うことができる移動動物園、人形劇など、ビンヌマでの催し物に集まっている人たちの写真があります。12、マイナンバーカードやスマートフォンなどを図書館利用カードとして使えるようになりました。問い合わせ、障害学習課、内線632。マイナンバーカードやスマートフォンなどの電子機器を図書館利用カードとして使えるようになりました。なお、利用には登録が必要です。詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。利用登録方法、マイナンバーカード、申込書に記入し、市内各図書館貸し出しカウンターで手続きをしてください。持ち物、マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書の4桁のパスワードが必要です。図書館利用カード、スマートフォンなどの電子機器、図書館ホームページの利用者メニューにログインし登録をしてください。準備するもの、図書館利用カード。図書館利用カード。発行は市内各図書館で行っています。持ち物、運転免許証、学生証など。13、森林環境税の課税が始まります。問い合わせ、森林環境税の課税について、税務課、電話 049-252-7116。 森林環境税の使い道について、産業経済課、電話 049-257-6827。 令和6年度から国内に住所を有する個人に対して、森林環境税の課税が始まります。森林環境税は一人年額1000円の国税になりますが、市が個人住民税均等割と合わせて、 付加徴収を行います。その税収の全額が森林環境譲与税として全国の市町村などへ譲与され、森林環境整備などに使われます。なお、森林環境譲与税は令和元年度から先行して譲与が始まっており、市では公共施設の木質化などに活用しています。税の内訳の表です。税の種類、令和5年度まで、令和6年度以降の順。国税、森林環境税、防線、1000円。県税、個人住民税均等割、1500円、1000円。市税、個人住民税均等割、3500円、3000円。合計、令和5年度まで、5000円。令和6年度以降、5000円。表終わり。個人住民税均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、臨時措置として年額1000円が加算されていましたが、臨時措置は令和5年度で終了します。14、拉致問題啓発舞台劇公演、恵みへの誓い、奪還。問い合わせ、人権市民相談課、内線270。拉致問題への認識を深めていただくため、劇団野草会による舞台劇を政府拉致問題対策本部及び県との共催により開催します。無料申し込み順。この舞台劇は横田めぐみさんや県内の拉致被害者の田口八重子さんが懸命に生き抜こうとする姿や家族の戦いを描いた物語です。時、令和6年1月30日火曜午後2時から4時30分。場所、きらり富士見。申し込み、令和6年1月16日火曜、化身有効までにウェブ往復はがきでお申し込みください。二次元コードがあります。往復はがきの記入事項。往診表。郵便番号 354-8511 富士見市役所人権市民相談課行き。返信裏。何も書かないでください。返信表。申し込み者の郵便番号、住所、氏名。往診裏。舞台劇公演申し込みと記載し、下記必要事項を明記してください。1、申し込み者の住所、氏名、振り仮名。2、申し込み者の電話番号。3、来場者全員の氏名、振り仮名。申し込み者含めて4人まで。4、車椅子をご利用の方、手話通訳が必要な方は、その旨を記載。劇のポスターでしょうか、写真があります。15、高齢者生活支援事業。問い合わせ、高齢者福祉課、電話 049-252-7108。高齢者の方が住み慣れた地域で安心した生活が送れるよう、在宅生活の支援を行っています。なお、サービスごとに利用条件があり、職員による訪問調査が必要なサービスもありますので、利用を希望する場合はお問い合わせください。詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。サービス名、対象者、原則65歳以上、など、13項目あります。配食サービス、自己負担あり、高齢者または身体障害者のみの世帯で、調理が困難で安否確認が必要な方。日常生活用具、電磁調理器、給付、固定電話対応。原則一人暮らしで電磁調理器が必要な方、所得に応じて自己負担あり。 原則一人暮らしで電話のない市民税非課税世帯の方、通話料は自己負担。寝具乾燥サービス無料。高齢者または身体障害者のみの世帯で身体的理由などにより寝具の乾燥が困難な方、緊急時連絡システム無料。高齢者または身体障害者のみの世帯で固定電話の回線を利用しており、心疾患や慢性疾患などの持病がある方、紙おむつ支給、月額4000円を超えた分は自己負担、市民税非課税世帯で要介護3から5の認定を受けており、在宅で生活をしていて紙おむつの使用が必要な方、在宅生活日数に要件あり。徘徊探知機貸与、月額500円。認知症や高次脳機能障害などにより道に迷う心配があり、要介護認定を受けた方などを在宅で介護している方、徘徊高齢者等ステッカー配布無料。申請時は写真などを持参。認知症など疑いも含むにより道に迷う心配のある高齢者などを介護している方、ふれあい収集無料。自力でのゴミの搬出が困難な高齢者または障害者のみの世帯、近隣住民の協力、民間サービスの利用などで搬出できる世帯は除く。自立支援型ショートステイ、原則1日1540円。要介護・要支援に該当しない方のうち、ショートステイの利用が必要な方。老人介護手当、月額5000円を支給、年3回。介護保険料の段階が第1から第3段階に区分される市民税非課税世帯で、要介護3から5の認定を受けた高齢者を在宅で介護している同一世帯の方、介護日数の要件あり。成年貢献制度利用支援、報酬助成。認知症などの高齢者で成年貢献制度を利用する必要があるが、二親等以内の親族がいないなどの理由により、利用手続きができない方、後見人などが選任された市民税非課税世帯の方、預貯金額などの要件あり、で、後見人などへの報酬支払いが困難な方、介護保険サービス利用者負担助成、総合事業対象者または要支援・要介護認定を受け、在宅介護サービスなどを利用する市民税非課税世帯の方、生活保護世帯の方を除く。市内循環バス特別乗車証を交付。申請時は顔写真などを持参。70歳以上の方、運賃1回100円。障害者手帳をお持ちの方、障害福祉課で交付、運賃無料。16、処理困難物一斉回収を行います。問い合わせ、環境課、電話 049-252-7100。 富士見市環境施策推進市民会議では、市の通常収集では収集できない処理困難物を有料、一部無料で回収します。予約は不要です。時、11月11日土曜午前10時から正午、小雨結構。場所、市役所職員第一駐車場、諏訪小学校北側。対象、市内在住の方。事業者を除く。処理困難物は富士見市一般廃棄物収集運搬業許可業者で処分することもできます。 有料、二次元コードがあります。対象の処理困難物、四つあります。家庭用消火器、一本あたり、種類、費用、税込みの順、大型、二重型を超えるもの、通常のもの、4400円、リサイクルシール付き、1000円、小型、二重型以下のもの、通常のもの、1050円、リサイクルシール付き、550円、CO2 消火器などの特殊品は回収しません。タイヤ1本あたり、種類、費用、税込みの順、軽乗用車用、440円、2から4トン車や 4WD 車用、660円、オートバイ、一輪車、自転車用、220円、農機具用、直径50センチ以下、1650円、その他2200円。ホイール、1本あたり、種類、費用、税込みの順。乗用車、2から4トン車用、220円。オートバイ、一輪車、自転車用、110円。農機具用、直径50センチ以下、330円。その他、550円。自転車、オートバイの本体部分は回収しません。自転車、オートバイのリムホイール付きタイヤは回収できます。その他、種類、費用、税込みの順。石、1キロあたり、30×30センチ以内、220円。土、砂、1キロあたり、ビニール袋に入れ持参、110円。レンガ、1個あたり、330円。コンクリートブロック、1個あたり、880円。中身入りのスプレー缶、ガス缶、1本あたり、220円。バッテリー、自動車、バイク用。乾電池を除く、特殊なものはお問い合わせください。無料。17、都市計画変更に関する縦覧。問い合わせ、まちづくり推進課。電話、049-257-8455。富士見上南畑地区の都市計画の変更案について、区域内の土地の所有者、利害関係を有する方からの意見を伺うため、縦覧を実施します。二次元コードがあります。都市計画の変更の構想、原案の縦覧。時、11月1日水曜から15日水曜、土曜、日曜、祝日を除く。場所、まちづくり推進課、市ホームページからも閲覧可。内容、富士見都市計画、地区計画の変更原案、市決定。意見書の提出、対象、区域内の土地の所有者、利害関係を有する方。提出方法、11月22日水曜、午後5時15分、筆着までに、郵送窓口で提出してください。提出先、郵便番号 354-8511。所在地は記載不要。富士見市役所まちづくり推進課。意見書の用紙は市ホームページ、まちづくり推進課にあります。区域を示した地図があります。国道254号バイパスと一般河川新河岸川に挟まれ、県道三好富士見線の上の広い部分です。図終わり。18、富士見市中小企業者エネルギー価格等高騰対策給付金。問い合わせ、産業経済課、電話 049-257-6827。 電気・ガスのエネルギー価格高騰の影響を受け、利益率が減少し、経営に支障をきたしている市内中小企業者に対して、事業継続を支援するため給付金を支給します。対象、次のすべてに該当する中小企業者、個人事業主を含む。令和2年12月までに開業している事業者で、申請時点で3ヶ月以上引き続き市内に事業所があり、今後も市内において事業を継続していく意思があること。主たる収入が事業収入であること。エネルギー価格高騰、電気、ガスの影響を受けたことで、直近決算と一期前決算を比較して、売上総利益率または営業利益率が 5% 以上減少していること。エネルギー価格高騰、電気、ガスによる影響額が、令和3年1から12月の合計額と、令和4年1月から令和5年12月の期間で任意の連続した12ヶ月の合計額を比較して5万円以上増加していること。運輸業種、事業者のみ燃料費を影響額の対象とすることができます。給付金に関する問い合わせ。問い合わせ、専用コールセンター、電話049-293-9092。午前9時から午後5時、土曜、日曜、祝日を除く。開設期間、11月13日月曜から令和6年1月31日水曜。開設期間以外は産業経済課にお問い合わせください。支給額、影響額、増加額が10万円以上の場合は10万円。影響額、増加額が5万円以上、10万円未満の場合は5万円。申請期間、11月13日月曜から令和6年1月31日水曜、消印有効。申請方法、申請書に記入し、必要書類を添えて郵送で提出してください。宛先、郵便番号 354-8511、所在地は記載不要。富士見市役所産業経済課、支給担当。申請書は市ホームページ、産業経済課、各公民館、出張所、富士見市商工会などにあります。提出書類、申請書、申告書、エネルギー経費のわかる領収書など、詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。19. ストップ児童虐待。11月は児童虐待防止推進月間です。問い合わせ、子ども未来応援センター、電話 049-252-3773。子どもの心身や発達に深刻な影響を与える児童虐待。保護者、親または親に代わる養育者が、子どもの心や体に傷をつけ、子どもの発育や発達に深刻な影響を与える行為で、子どもの権利を侵害します。しつけのつもりでも、現実に子どもの心や体が傷つく行為であれば、虐待にあたります。子どもの心身への影響。虐待は子どもの脳の発達に深刻な影響を及ぼします。幼少期に辛い体験をすることで脳が傷つき、将来心身の成長や発達に影響が出ることがあります。子供を虐待から守るために、子供に不自然なあざや傷がある、服がいつもひどく汚れている、など心配な状況を発見したら、迷わず児童相談所や市役所へ相談してください。相談者が特定されないよう秘密は守られます。 また、虐待のことで悩んでいるお子さん自身や保護者の方からの相談も受け付けています。その他の通告・相談窓口、緊急の場合は迷わず110番、川越児童相談所、電話 049-223-4152、月曜から金曜午前8時30分から午後6時15分、祝日年末年始を除く。富士見市子ども未来応援センター、電話 049-252-3773、月曜から金曜午前8時30分から午後5時15分、祝日年末年始を除く。埼玉県虐待通報ダイヤル、電話#7171、24時間対応。東入間警察署、電話049-269-0110、24時間対応。もしかして虐待かもと思ったら、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189、いち早く、24時間対応。近くの児童相談所につながります。20、学校応援団の取り組み。地域の力を学校の力に。問い合わせ、学校教育課、内線623。学校応援団は、各小中学校、特別支援学校ごとに、児童生徒の学習活動、安全確保、環境整備などを支援する保護者や地域の方のボランティア組織です。皆さんも地域の学校応援団に参加しませんか？取り組みの紹介。水谷東小学校。除草活動や花壇整備、読み聞かせ、図書室の環境整備、通学路のパトロール、家庭科の調理やミシン、書き初めの補助など、地域保護者が一体となって活動しています。諏訪小学校、昨年度に実施した5、6年生のミシン学習では、ミシンの使い方を丁寧に教えたり、アドバイスをすることで、児童一人一人が政策に自信を持って取り組む姿が見られました。瑞穂台小学校。1学期に行った読み聞かせは、児童が集中して聞く姿がどのクラスでも見られました。読書が好きな児童を育てるために、引き続き活動を行っていきます。21消費生活相談。困ったらすぐにご相談を。相談日、月曜から金曜、10時から12時、13時から15時30分。問い合わせ、消費生活センター。電話 049-252-7181。多重債務。一人で悩まずご相談を。消費者金融やクレジットカード会社など、複数の貸金業者から借金をしていて返済に困っている状況を多重債務と言います。多重債務にならないために、返済計画が立たないお金は借りないようにし、確実に返済できるか事前に月々の返済額などを計算しましょう。毎月一定額を支払うリボルビング払いは毎回の返済額が少なくなりますが、その分利息が増えます。支払い期間が長くなるので注意が必要です。契約前に金利や手数料の額、契約内容を確認し、契約書は必ず保管しましょう。行政情報終わり。